優しさふんわりあなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権心の小窓、皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
8月は人権尊重のまちづくり推進協調月間です。三木市においても兵庫県で最初に作られた人権に関する条例である三木市人権尊重のまちづくり条例に基づいて取り組みを進めています。本日は中田和彦市長にお越しいただき、人権に関する思いをお聞きしたいと思います。中田市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三木市では8月20日の日曜日に市民人権の集いを開催されると聞いています。今年の市民人権の集いについてお聞かせください。
はい、今年の市民人権の集いは、毎年まず同じなんですが、第1部では差別をなくする輪を広げよう市民運動ということで、市内の小学生、中学生、また一般の方から応募していただいた人権作文、ポスター、標語のそれぞれの受賞者の表彰、そして人権作文で優秀賞を受賞された方に作文を朗読していただきます。第2部では、本年は被爆体験者で自由が丘にお住まいの近藤幸子さんをお招きして講演をしていただきます。その後、高校生、大学生が近藤さんにインタビューを行い、改めて平和の尊さを考える一日にしたいと思ってます。近藤さんと話す若者の様子、司会やオープニングイベントで活躍する高校生の姿や、作文を朗読する小中学生の姿をぜひ見ていただきたいですね。また文化会館の小ホールでは、子どもから高齢者まで目や耳の不自由な方にも楽しんでいただけるバリアフリー映画会を行います。今年はディズニー映画ミラベルと魔法だらけの家を予定しています。ぜひ多くの方にお越しいただき、みんなで人権意識を高める機会にしたいと思っています。
今年は三木市人権に関する市民意識調査と、三木市男女共同参画に関する市民意識調査が行われると聞いています。この調査がどういったものか教えていただいてもよろしいですか？
はい、この調査は7年に一度行っています。三木市では三木市人権尊重のまちづくり基本計画、三木市男女共同参画プラン、この2つを策定して、施策を進めています。現在はこのどちらの計画も第3次の計画となっておりまして、次の令和6年度中に次の7年間の第4次計画を策定するにあたって、市民の皆様の人権意識の現状や7年前からの変容を確認するために、秋ごろから5000人の市民を対象にして実施する調査です。回答にご協力いただきますようお願いいたします。
今年の意識調査の特徴があれば教えてください。
はい、今回の調査ではいわゆる LGBT に関する設問も予定しています。
なるほど。 LGBT といえば6月に LGBT 理解増進法が施行されましたが、三木市でも何か施策を進めておられるのですか？
そうですね、現在、実は三木市におきましても 同性パートナーシップ制度の導入を検討しているところであります。しかしながら、まあ導入することによって、かえって差別が生じることのないように市民の皆様に人権意識を高めていただき、マイノリティへの理解を深めていただくことが重要だと考えています。また意識調査で、市民の皆様の LGBT への理解がどれくらい深まっているのか確認をさせていただき、人権教育や啓発を進めていく上で参考にさせていただきたいと思います。
それでは最後に、互いに大切にし誰もが安心して住み続けることができる人権尊重の町三木市を作るために市民の皆さんに伝えたいことをお聞かせください。
はい、差別や人権課題というものをいわゆる人ごと他人ごととして捉えるのではなく、自分の問題自分ごととして捉えるということが大事なのではないかなと思っております。その上で、8月に開催をいたします市民人権の集い、また各自治会で開催をされます住民学習などの学びの機会に積極的に参加をいただき、一人一人が人権意識を高めていくことが重要だと考えています。また1988年、ブルーハーツの青空という歌が流行りました。その歌詞の中には、生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろうという歌詞があります。私この一文に、こうした人権に関する思いが全て入ってるんだなということをいつも考えておりますので、紹介をさせていただきました。
市長の思いが伝わり、人権が大切にされる三木市のまちづくりが市民の皆さんと一緒に進められることを願っています。本日は市長の人権についての強い思いをお聞きすることができました。中田市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。